おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
富士山ですけど、私朝来た時には全く見えなかったんですね、今ちょっと
うっすら
ね見えてますよね。
春霞の向こう側によく目を凝らすと見える感じですかね、
なんかこの富士山も素敵ですよね。
そう ね、この時期ね富士山というか静岡来る人たち多いと思うので、よく目を凝らしてね、しっかり見ててほしいですね
そうですね、最近兄貴はどうですか？
はい、最近はまあゴールデンウィークでゆるゆるという感じなのかもしれないですけども、僕はですね、前半ちょっと4月の後ろでちょっと東京に仕事とか行ってきたんですけど、今日はですね、お茶摘みなんですよ。これから、この放送終わってすぐにですね、清水の山奥へ行きまして、そのままお茶を手摘みで摘んで、そのままの工場に入ってみたいな感じで、もうゴールデンウィークの毎年のことなので、ちょっと楽しんでね、お手伝いしていきたいと思います、
またその様子を来週でもちょっとお話ししていただけると嬉しいですね。
わかりました。上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて今週のテーマトークなんですが、朝の過ごし方なんですよね、兄貴の朝の過ごし方は。
そうですね、もう20年くらい前に、夜型から朝型にちょっと変えてですね、今はもうすっかり朝型多い感じになってますので、どちらかというとこう夜はそんなに夜深い、それでも12時までには寝るかなという感じで、今はですね5時、早い時は5時ぐらいね、今日みたいな日は5時に起きるんですけど、5時台ぐらいには起きてですね、で朝、昔はねもう朝起きたらバーッとバタバタしてわっと出かけるみたいな感じだったんですけど、今はですねどちらかというとちょっと余裕を持ってゆっくりと朝ごはんを食べて、支度をして出かけるというね。で朝とかですね、夜の時間というのは僕らねできるだけこう昼間の時間どうしてもこう出力というか、アウトプットしてる時間なので、朝の時間と夜の時間はできるだけこうインプットする時間にしてるんですね。なので朝はこうゆっくりと、テレビ見たニュース見たりとか、新聞ちょっと目を通したりとかで、チラシを見たりとかね、そんな時間に当ててゆっくりしてます。
そうなんですね、皆さんさまざまな、朝の過ごし方ってあると思うんですけど、やっぱり早起きすると一日が長くて、なんか得した気分になるなと私は思うんですよね。
そうですね、夜すぐ眠くなっちゃいますけど
ね。それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、前回はプリキュアパパさんからの主任という立場でリーダーシップを発揮するためにはどうしたらいいかという兄貴への質問メールから、先輩として信頼されること、教える仕事にどんな責任があるかを伝えるなどアドバイスしていただきました。
はい、そうですね、先週の放送の後プリキュアパパさんからですね、 Facebook を通してお礼のメッセージをいただいたりしたんですね、引き続きね、ぜひね みんなで、応援していきたいなという思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送しました内容がボイス Q のホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、こちらも活用してくださいね、さあそしてぜひですね、兄貴への質問がありましたら、メッセージをね、
ぜひぜひ
番組にいただきたいと思います、お待ちしています。さあそれでは本日のテーマですね、いってみたいと思いますが、モーニングビジネスカフェ今週のテーマなんですが、今週は伊豆新聞、半島全域でバス乗り放題、全線フリー切符発売、東海自動車という記事、今バスの旅がテレビ番組でたくさん放送されている影響もあって、注目されていると思うんですが、生活に使っているバスと比べて観光地のバスって意外に高い印象があります。こんなチケットがあったらきっと楽しめるんじゃないかなと思ってテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではいつものように記事の内容から紹介していきましょう、記事では、先週4月27日ですね、東海バスを運行する東海自動車が伊豆半島全域の東海バスが乗り放東海になる東海バス全線フリー切符の発売を開始したと伝えているんですね。で有効期限内であれば何回でも乗り降り可能なフリー切符には2日券3日券の2種類があり、価格はそれぞれ2日券が大人3900円、子供、1950円、 そして3日券が大人4,600円、子供2,300円で、まあ、発売に合わせてですね、伊豆半島路線バスの旅スタンプラリーもスタートさせて、モデルコースを掲載したガイドブックも用意で、さらにですね、伊豆半島各地約70の、まあ、協賛施設で割引やプレゼントなどの特典を受けることができるそうなんです。でガイドブックでは、伊豆の味探訪、伊豆の地元グルメ食べ尽くし、あとが幕末からの、近代文学歴史を訪ねてなど、おすすめの4つのコースが紹介されているということなんですが、注目はですね、このスタンプラリーの商品なんですね。スタンプラリーは、の台紙はですね、フリー切符を購入時に、入手できるんですが、一定のポイントを集めるとその数に応じて、限定のピンバッジがもらえたりですね、さらに抽選で伊豆の宿ペア宿泊券、それからですね、あとボンネットバスのね、伊豆の踊り子号の貸し切りにできる権利が当たるダブルチャンスもあるということなので、これはね、結構乗り物好きな人たちにはたまらないお楽しみなんじゃないかなというふうに思うんですよ ね、
そうですね、
うん、さてりなちゃんは、はい、旅行先でバスに乗って旅したことって何かありますか？
私ね、ないんです。やってみたいなとは思うんですけど、一度もないんですよね。
なるほどね。まあこれ統計資料のデータ古いものにはなるんですけどね、平成14年から17年までの4年間で全国でですね、毎年400から500のこのバス路線が廃止されているという、まあ、データもあってですね、ちょっとバスね、弱くなってきちゃってきてはいるんですよね。特に、バスの路線というのはですね、通勤通学はもちろん高齢者の通院や買い物によく利用されているので、路線バスがまず、廃止路線というのがね、どんどん増えていってしまうと生活に大きな影響というのがあるんですね。ただですね、りなちゃんが話してくれたように、テレビ東京で路線バスの旅が放送されてから、今はほとんどの放送局で路線バスをテーマにした放送していますよね。で料金がリーズナブルで、行きたいところにはどこでも行ける。で途中下車して散策する楽しみがある。でバスの時間に縛られるのではなく、バスの時間までを楽しむ。また全国どこのね、路線でものバスでもですね、トイカとかね、スイカみたいな交通 IC カードが使えるようになったことで、さらにこれ気軽に乗れるようになりましたよね。で僕ね、18歳で車の免許を取得してからはですね、バス電車には全く乗らない時期があったんですけれども、ただ渋谷にですね、新幹線通勤をして、し始めてからはですね、実は公共機関って結構便利なんだなっていうのが分かってですね、例えばお酒を飲んで帰ることが分かっている時や、出張でね、何日か留守にする時などは、できるだけこうバスや電車で出かけるようにしているんです。とはいえ旅先などでは目的地を、まあ、決めてバスに乗った場合、途中で気になる景色を見つけてもなかなか降りる気にはなりませんし、途中下車したら料金いくらぐらいになるのかなと思うと踏ん切りがつかないんですよね。でも今回発売になった乗り降り自由なフリー切符があれば、途中下車を目的にバスを乗ることができますし、あとね、訪れる人が途中下車をしやすいと、その地域の人たちにもビジネスチャンスがあるというところにもつながってくると思うんですよね。
そうですよね、うん、バスの旅ってこの思いつきっていうのがすごくいいななんて思いながら、
う
ん、私も番組を見てるんですけど、そうすることによって、今までとは違う観光地、うんというところとは違うところが見れて、うん、なんか私は最高に観光客の人は楽しめるからいいななんて思うんですけどね。
そうなんですよね、うん、で伊豆とかね、あとこの三島、はい、箱根とかこの辺って割とテレビ番組のロケ地というかね、になることも多いじゃないですか。
です、
地元の人たちも、あ、こんな風にバス乗れるんだとかね、うん、思いますよね。
そうなんですよね、はい、ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは途中下車を促進させるためのポイント、これを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、途中下車の楽しみガイドをフル活用して上昇ということになりますが、
はい、
まあ、記事にもあったようにですね、今回のフリー切符にはモデルコースを提案したガイドブックがあります。で現時点で提案されているコースというのは、伊豆の味探訪コース、文学歴史コース、海山頂の絶景コース、バス好きにおすすめのコースの4つなんですね。でこのガイドブックね、ちょっと見せてもらったんですけども、これね、かなりの完成度で、見てるとですね、どれもちょっと行ってみたいなと思ってるような内容なんですよね。 でそこで、まあ、子供も、ね、記事でも紹介していましたが、これからの期間限定でのスタンプラリーが行われていて、集めていたポイントによってね、さまざまな合格景品商品というのが当たるんですけれども、せっかくなのでこのフリー切符を使って、テーマを持って満喫できるコースコンテストなんていうのをね、実施してみたらいいんじゃないかと思うんですよね。で、楽しめるコースを提案してくれた人にも豪華プレゼントというのはいかがでしょうかと。で、こういうことをするとですね、地元の人たちではなかなか思いつかないようなコースが提案されることも期待できると思うんですよね。で、このように購入する人たちとの情報を融合させることで、今回のフリー切符もバージョンアップしていくことになりますし、このようにですね、利用者が増えるということは、それだけで伊豆に来る人たちが、伊豆に人がたくさん来るということになる。しかもそうなるとですね、この切符をきっかけに今までですね、注目されていなかった場所やお店が注目されるようになるというね、そんなことも期待できそうな気になりますので、このねゴールデンウィーク、ちょっとねこのフリー切符もまさにこれからもう今売ってますので、
はい、
楽しんでいただきたい、地元の人たちもね楽しんでいただきたいなというのと、このコースコンテストぜひ検討してもらえればなと思うんですよね。
いいですね。私、コースコンテストっていいなと思いました。
でしょ、
うん、この番組で、うん、兄貴はよく地域の話題でお話ししてくれる中で、うん、やっぱり地元の人ってなかなかいいところって見つかんないんですよね、
うん、
いつも見てるから。
そうなんですよ。
でも県外とか市外の人って見つけるのがうまいというか、さすがですよね。
そうなんです。
そういうところはまたガイドブックに載ってないところだったりとかっていうのが、こういろいろあればまたさらに楽しめる、
うん、そうなんです。
地元の人も楽しめますよね。
そうなんですよ。きっとねこれはね、うん、どんどんこう増幅していく可能性もあって、伊豆がますます盛り上がるきっかけになればいいなと思うんですよね、うん、
はい。またいつもとは違う角度で地域を知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、城島兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。